それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、12章12節と27節です。コリント人への手紙第1、12章12節と27節をお読みいたします。他にもすみません、複数あります。お読みいたします。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。次、エペソ人への手紙1章21から23節です。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。エペソ人への手紙4章15節から16節です。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその部に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。そしてエペソ人への手紙5章29から32節お読みいたします。未だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指していっているのです。それでは本日はこれらの聖書箇所より、あなた方はキリストの体であると題して、マーク・ボカニグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今日は海浜幕張恵教会の創立記念礼拝ですね。子どもたち、103号室の子どもたち、よく聞いてますか？はい、今日は恵教会の誕生日です。教会学校で間違っていなければ、今日はペントコステについて話しました。和田先生がうなずいてます。ペンテコステは教会の誕生日とも言えます。ペンテコステによって私たちはキリストの体になりました。イエス様と一つになりました。今日は、その海浜幕張恵教会が、キリストの体の一部になった日なので、今日は、何でしょう、ペンテコステについて学びましたけれども、ペントコステあったから私たちは今日海浜幕張恵教会の誕生日を祝うことができますので、それを覚えて今日の話を聞いてください。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちに海浜幕張恵教会に23年間の歩みを与えてくださって心から感謝します。どうか神様、あなたが私たちに語られた御言葉をよく聞き、よく信じ、従うことができますように、どうか神様助けてください。そしてどうか私の口を清めてください。私が言いたいこと、語りたいメッセージではなく、今日読んだ御言葉の本質をだけを語ることができるように、私たちの心に、私たちの歩みに適応できるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。2001年5月27日に海浜幕張恵教会の設立式が行われました。中台先生が設立式をしてくださり、広橋義信先生が牧師として招聘され、5人ですよ、5人の教会員が恵教会という名前に加わりました。で、毎週いつもスライドショーを設立式礼拝に、創立記念礼拝にこの祝会で流しますけれども、私はいつもその写真を見てると、すごいな、その時みんなどんな気持ちだったのかなと私は、いつも思っていました。 2024年2月25日、私、今年の2月ですね、私は緑台教会の板倉先生と一緒に、東関東中会の代表として、大館牧師の、お宅に行って、クライストセンターチャーチの設立式と、初めての礼拝に参加させていただきました。で、その時大館で牧師が牧師として招聘され、7人の教会が加わりました。で、私は、そこで、教会設立式のためのメッセージをしたのですが、設立式は教会の出世届のようなものだと、そういうふうに説明しました。すでに、生きている歩んでる立派に歩んでる教会なんですけれど、出世届必要ですよね。その設立式っていうのはそういうものだっていうふうに説明しました。つまり設立式の日は正式に、また公にキリストの体に加わる日であり、天の区役所ってに例えることができたら、天の区役所で三位一体の家族の戸籍に加わる日なんですね。設立式の礼拝中、大館牧師と宣教師たちは、さまざまな不安を抱えながらも、嬉し涙を流しながら主を褒めたたえていました。あの王ちゃんが泣いてたんですよ初めてもう親になるような気分なのかなと私は思いました。そしてクライストセンターチャーチの設立式を通して、2001年の恵み教会の設立式の雰囲気を少しだけ味わえたような気がしました。本日の創立記念礼拝は、海浜幕張恵み教会の誕生日で23年目ですね、社会人1年目でしょうか。この改修が、正式に公にキリストの体に加わった日をお祝いし、神様がくださって23年間を感謝しつつ、不安を抱えながらもこれからの成長を展望する日でもあります。しかしそもそも教会とは何なのか、自分にとって教会はどういう存在なのか、教会はどのように成長するのか、私たちはどのように教会と関わるべきなのか、この基本的な質問を答えなければいけません、今後も。ですからその4つの質問に答えるために、教会はあなた方は、私たちはキリストの体であるということを思い巡らしながら、教会にある恵みを考えていきたいと思います。まず1点目、教会がキリストの体であることがいかに壮大なものであるかを理解しなければなりません。クリスチャンとして、教会がキリストの体ということを聞き慣れてしまっているという現実もありますが、キリストの体はイエス様との共同相続人という意味なんですね。イエス様の共同相続人っていう、聖書の言葉を使ってしまいますけれど、しまいましたけれども、もう少しちょっと説明します。先ほど招きの言葉で読みましたけれども、キリストは死を打ち破って、すべてのことにおいて第一のものとなられた王様であることが分かります。また、エペソ1章21節には、イエス様がすべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけではなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれた存在であり、神様はすべてのものをキリストの足の 下に従わせたと、あります。イエス様は、世界の権力者、バイデン大統領とか、イーロン・マスクとか、柳社長、ユニクロのね、柳社長など、そういう権力者よりも力のあるお方だっていうふうに、コロサイ1章で書いてあります。これで、ちょっと子供たちに変な質問になるかもしれませんが、もしイエス様が世界一強いお方であるなら、キリストの頭だけが王座に座ってますか？違いますよね。体と頭、どちらも座りますよね。つまりキリストが所有しておられる名誉、栄光、権力、祝福は頭だけではなく、キリスト体にも分け与えられています。 もし誰かに、いや私バイデン大統領の後任ですみたいな、私ユニクロの柳社長の後継者です、あ私イーロン・マスクの遺産を相続するものなんですって、私がなさりげなく言ったら、え本当かよっていう、おちょっと突っ込みたいですよね。だけど私たちがもし、いや私はキリストの体ですって言ったら、これすごいことなんですよ。御父からいただいたもの、イエス様が御父からいただいたものを教会も一部だけではないですよ、大半のものではないです、すべて相続しているんですよ。まあ、パオロは夫婦は一体であり、夫は頭で妻は体であるっていうふうにまあ教えました。ですから教会はキリストの花嫁なので、花婿が所有しているものは花嫁のものでもある、分け与えられているっていうふうに考えられると思います。教会はキリストの体のようなものでもありません。教会は花嫁のような存在でもありません。イエス様は教会がキリストの体であり、キリストの花嫁であると宣言されていました。宣言されました。教会がキリストの体であるという信じがたい壮大な事実を忘れてはいけません。どれほど小さな群れであっても、どれほど大きな群れであっても、どれほど若くても、どれほど老いていても、どれほど活気があっても、どれほど活気がなくても、どの改宗はキリストのであることは変わりません。感謝しましょうよ、ね、私たちはキリストの想像を絶するほどの恵み深さを思い巡らすとき、いや私たちはイエス様のこと好きだし、イエス様に従ってるから当然イエス様の体であり、イエス様の花嫁でしょうとは軽々しく言えないと思います。エペセドのパウロの言葉を借りるなら、創立記念における私たちの教会の姿勢はこういうことだと思います。私たちは罪の中に死んでいたものでした。自分の肉の欲のままに生き、サタンの下でイエス様に敵対していたものです。しかし憐れみ豊かな神の大きさの愛の、あ、神、あ、憐れみ豊かな神の大きな愛のゆえに、イエス様は十字架でご自分を捧げられ、教会をご自分の体、ご自分の花嫁にしてくださいました。私たちがイエス様を好きになって花嫁にしてくださいとプロポーズ、あ、花、向こう、あ、花嫁にしてくださいとプロポーズしたわけではありません。汚れて罪深い私たちのために、イエス様は十字架で流された血によって、汚れて罪深い私たちのために、隔ての壁である敵を打ち壊して、神と和解させてくださり、婚姻届に自分の判子をして、私たちにですよ、私たちにプロポーズしてくださったんです。そのおかげで、教会が設立されたんです。プロポーズしてくださったから、私たちは教会を設立することができます。イエス様が一方的に23年間愛し続けてくださったことを、私たちが感謝を持って祝うべきだと思います。ある意味結婚記念礼拝でもあるかもしれません。次のポイントですね。次のポイント。一人のクリスチャンが花嫁なのではなく、教会は体であるキリストの花嫁なんですね。一人一人花嫁ではなく、キリストの体が花嫁なんですね。これは非常に基本的な質問かもしれませんが、イエス様は何体の体を持ってらっしゃると思いますか？一体ですね。はい、一体です。一体です。じゃあイエス様は花嫁を何人持ってらっしゃると思いますか？まあ、夜よくありがちな考え方は、各回収各クリスチャンが花嫁で、イエス様に花嫁が複数いるっていうなんかイメージがあるかもしれませんけれども、まあ、キリスト教皆さんおっしゃるように、あの知ってる、ご存知だと思いますけれども、一夫多妻は禁じているので、体であるキリストの花嫁は一人しかいません。一人しかいません。ですから世界にわたる行動の教会がキリストの花嫁なんです。海浜幕張恵み教会はそのキリストの体の一部です。 そして、まあ、海浜幕張恵みに通っている私たちはその一部の一部っていうか一部の細胞っていうか分かんないですけども、はい、理解できると思います。第1コリント12章のパウロの言葉を借りるなら、どれほど重要な体の一部であっても、例えば脳や心臓が、まあ、例えば体に向かってあなたはいらないよと、そういうふうに言うことは、まあ、できませんよね。なぜなら脳や心臓が体から離れてしまったらどうなりますか、まあ、死んでしまいますよね、はい、しかし逆のことを言います。もしあまり重要そうでもない体の一部、例えば足の小指とか髪の毛一本とか、いや私は脳や心臓のようではないから体に属さないと言ったらどうなるでしょう。体から、まあ、離れた脳のように同じように死んでしまいます、まあ、このことは一個人としてのクリスチャン単位においても言えますし、各回収の単位においても言えます。成熟した教会員であっても、信仰的にああ弱ってるっていうふうに思ってる教会員、大きくて活気のある教会であっても、縮小しているがすごく成熟している教会であっても、私たちは全く同じようにキリストの体が必要なんです。同じようにキリストの体が必要です。つまり過度の自信で体から離れる脳であれ、過度の劣等感で体から離れる小指であれ、どのような理由や状況があったとしても、キリストの体から離れるということは自分一人でもクリスチャンとして自立できるという考えから来とるんです。そして、まあ、これも本当に極端に言ってしまいますけれども、その考えは自殺行為に近い非常に危ないことです。他の教会と関係を持たない、まあ、政治的な関係を持たない単立教会や教会に通わない無教会主義のクリスチャンは存在しますけれども、少なくとも日本長老教会では教会として他の教会との深いつながりを持たなかったり、教会員として他の兄弟姉妹と深いつながりがなければ信仰が弱ってしまう、病気になってしまう、信仰が死んでしまうかもしれないと私たちは考えています。ですからもし自分の霊的な命を大切にしようと思うなら、どのような難しさがあっても、どのような困難があっても、海浜幕張恵み教会に限らずですよ、どの教会にキリストの体につながる必要があります。キリストの体につながることが私たちの信仰の生命線なんです。しかし、まあ、それを聞いて、まあ、なぜクリスチャンにはそれほど教会が必要なのかなって思うかもしれません。まあ、それはイエス様の御心が私たちを個々のクリスチャンとして救うだけなのではなく、一つのキリストの体として救い、養い、成長させることだからなんですね。それはイエス様の御心です。まあ、アグスティニウスという、まあ、すごく、5世紀の、まあ、神学者、まあ、ジョン・カルバンという神学者、もう多くの改革主義神学者たちはいつもこういうこのことをよく言ってました。もし神様が私たちの道路であるなら、教会は私たちの母だってよく言ってました。これは聖書ではないですけれども、聖書の、まあ、いろんな箇所を、まあ、例えにしたっていう表現ですね。まあ、肉の母親と同様に、欠けだらけの教会であっても、教会なしにキリスチャンは生まれることはできませんし、生きることも成長することも不可能です。教会の中でクリスチャンが救われるのはクリスチャンが救われるのは、ただ神様の完全で誤りのない救いのご計画によることなのです。まあ、これを聞いて、まあ、頭で理解しても、自分の教会を見て、まあ、前の教会を見ては分かんないですけれども、頭の中で、って、何々さんと何々さんがいる教会、何々先生と何々先生、まあ、分かんないですけど、もう、自分の中であるかもしれません。ああ、あの教会が私の母なのっていう思うかもしれません。しかしパオロは言います。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も 奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいましたと。神様は何の目的もなく、常にぶつかり合うクリスチャン、性格が合わないクリスチャン、賜物が違うクリスチャン、社会的に何の関係のないクリス、何の関係もないクリスチャンを、適当につなぎ合わさったのではありません。教会は神様の最高傑作です。教会はイエス様の最愛の花嫁です。教会は聖霊様が宿る聖女なのです。三位一体の神様は今ある教会に喜んで宿っておられ、最高の愛と知恵を持って一人一人をその場に招き、最善の仕方でつなぎ合わせてくださっているのです。私たちから見ると、って思うときはあるかもしれません。教会は一人一人をつなぎ合わせ、私たちの信仰を養う体とも言えます。それは変わりません。ですから私たちは三位一体の神様の働きに期待しながら、希望を持ってキリストの体に深く関わることができるのですと。次のポイントなんですけれども、じゃあ分かりました、教会が私の母だと、じゃあどうやって成長するんですかっていう質問ですね。キリストの体はそれぞれの部分がその分に応じて働き、愛を持って真理を語ることによって成長するのですと。どういうことなのか、洗礼を受けたばかりのクリスチャンや転入してばかりのクリスチャンからよくこのような質問を聞きます。海浜幕張恵み教会のために何かをしたいのですが、奉仕や助けられることなど何かありますかってよく聞かれます。つまり海浜幕張恵み教会がより良い教会にするために、または教会の成長のために何か奉仕したいという思いですね、皆さんあるかもしれません。その質問に答えるために、私はいつもその時点でエペソ4章15節と16節を読みます。むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる天において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。私はこの聖句を読んで、洗礼を受けたい方、信仰告白したい中学生、教会に転入する元長老、元執事、同じことを言います。全く同じことを言います。それは教会員としての第一の責任、最も欠かせない奉仕、教会の成長に最もつながる助けは、一クリスチャンとして本気でキリストに向かって成長することです。本気でキリストに向かって成長することです。エペソ4章16節に書いてあるように、それぞれの部分がその分に応じて働かないのなら成長するのは難しいです。例えばですよ、10歳の子供がいるとします。しかし心臓が5歳のままですと、そういう状態であれば成長するのは難しいでしょう。同じように、もし各々がちゃんと成長しなければ他の教会員も成長しづらくなるのはなおさらのことです。ですから私たち一人一人のクリスチャンとしての責任は、本気で神の言葉をよく知り、神様ご自身と深く交わること、本気でイエス様の救いと導きにより頼み、本気で自分の罪を悔い改めること、本気で神様と兄弟姉妹を愛すること、それが私たちの第一の奉仕です。あなたの歩みによってキリストの体も自然に成長すると御言葉は約束しています。約束なんですよ、私の約束ではありません、神様の約束です。皆さんもそう感じたことがあるかもしれません。本気でクリスチャン生活を歩もうとしている兄弟姉妹に出会うと、自分も励まされ、 自分も本気でクリスチャン生活を歩みたくなると思いませんか？その人が奉仕しても奉仕してなくても、ただただ本気で歩んでる姿をただ見るだけで、はぁって励まされることはありませんか？繰り返しになりますけれども、海浜幕張恵み教会の成長に最もつながること、最も欠かせない奉仕、教会員として第一の責任は、クリスチャンとして本気でキリストに向かって成長することです。それができれば海浜恵み教会は成長します。そしてなぜこの教会成長しているかっていうのは、皆さんが私の4年間一緒に歩んでいる経験から見ると、皆さん本気で歩んでから、本気でキリストに向かって歩んでるから成長していると思います。一クリスチャンとして成長することは、一人で個人的なデボーションをきっちりすることだけではなく、キリストの体の中で成長するっていうことなんですね。パウロの言葉を借りると、教会員としての第二の奉仕ですね、第二の奉仕は、他の兄弟姉妹と愛を持って真理を語り合うっていうことですね。愛を持って、真理を語り合うって。愛を持って真理を語り合うって どういうことなのでしょうかって。すごく有名な第一コリント13章で、愛の定義がこういうふうに書かれています。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に止めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。っていう書いてあるんですけれども、エペソ4章16節が言う愛を持って真理を語るっていうのはどういうものでしょうか。13章の定義を見ると、愛っていうのはすごく伝わりますよね。親切に関わる4節5節だけを読むとそれは分かりますけれども、私かもだけかもしれない知れませんけれども、親切になるって分かるんですけれども、その6節最後の部分をなんか見過ごしてしまう傾向がよくあるかなと。もう一度読みますね。愛とは不正を喜ばずに真理を喜ぶということなんですね。愛を持って真理を語るとは、第一に罪人である兄弟姉妹に対して忍耐し親切に接することですが、それだけではなく、兄弟姉妹が犯している罪を喜ばず、御言葉の真理、イエス様の完全なる許しと聖霊様がもたらす悔い改めることを語ることでもあるんです。つまり愛と真理を引き離すことはできません。なぜならイエス様ご自身が恵みと誠、愛と真理を実現された方だからです。教会の交わりはそのためにあります。私たちは礼拝後の交わりや祈祷会、教会学校やセル、何時間も兄弟姉妹と時間を過ごします。関係づくりのため、お互いを知り合うため、楽しい時間を過ごすため、祈り合うためなどです。しかし愛を持って真理を語り合わない限り、キリストの体は成長しないとパウロは言っています。キリストの体の一部一部が語り合うことは総合的な関係なのです。つまり片方だけが語り、片方ハゲが聞くっていう、そういうものではないです。一般の礼拝出席者だけではなく、教会の子どもたち、教会学校の教師やヘルパーたち、賛美奉仕者たち、祝会や会堂、礼拝のためにいろいろ準備する方々、セルリーダーたち、執事たち、長老たち、宣教師たち、牧師の私でも、キリストの体から愛にあふれた神の御言葉に立った真理を聞く必要がありますし、私は聞きたいです必要です。ぜひ愛を持って御言葉の真理によってキリストの体の一部一部を励まし、キリストの体の一部一部から励ましの言葉を受けてみてください。しかしそれをするためには、第一の奉仕である、一クリスチャンとして本気でキリストに向かって成長することが欠かせません。一ができないと二ができないっていうことがあるので、ぜひぜひまず第一のお奉仕を忘れないで歩んでいきましょう。最後のポイントです。 じゃあ、私たちはキリストの体です。壮大な恵みをいただいていると、私たちは体から切り離れることができません。私はこういうふうに成長しないといけないと、まあ、それを聞いて、じゃあどういうふうに今後キリストの体と関わるべきなのか。最後のポイントはこれです。キリストの体は主の花嫁です。キリストの花嫁として教会を愛しなさいと。私はクリスチャンになった時本当に嬉しかったです。大学1年生でした、はい、でもクリスチャンになって2年が過ぎた頃、イエス様のことは大好きでしたが、教会のことは嫌いになってしまいました。私は所属していた教会の中でいろいろなことがあったので、他の教会の牧師に教会を移った方がいいかどうか相談しました。その時その先生はこうおっしゃいました。もう衝撃な一言でした。イエス様が選ばれた花嫁はゴメルのようなみだらな友情ですって一言バーンって言っ って私たちは教会の罪に驚く必要はないし、イエス様も驚かれてはいません。そして今この教会の罪に最も悲しんでいる人、教会の頑固さを最も耐え忍んでいる人、教会を清くするために最も犠牲を払っている人、教会の成長のために最も労苦されている人は私でもあなたでもありません。花婿のイエス様なんです。教会を移った方がいいかどうかも私は全く分かりませんと先生はおっしゃったんですね。しかしその決断をする前に、あなたは自分の教会またはこれから移りたい教会をイエス様の花嫁として愛する覚悟を持っていますかと私に聞きました。おーって、自分の教会の弱いところを私が指摘したかったことは正しかったとしても、私はまず自分自身の教会に対する態度を改める必要があったと思います。常に私たちはしなければならないことだと思います。海浜幕張恵み教会またはそれぞれの改修にはいろんなシミ、いろんなシワ、傷、汚れなどあります。教会生活が長くなるほど教会というみだらな遊女の歩みを知ることになってしまいます。いろいろ知れば知るほど私たちは教会と教会の中にいる人を見下したり蔑んだりする誘惑もあります。私たちっていうのは私も含めですよ。私も同じ誘惑があります。しかしイエス様はこうおっしゃっています。私はこの教会を愛し、教会のために自分自身を捧げた。私がそうしたのは私の言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、自分でシミやシワそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の花嫁を自分の前に立たせるためです。教会は私の妻です。私の体です。今だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。私の愛する花嫁、私が育てたいキリストの体、あなたの産んだ母なので同じように愛しなさいというふうに言われている感じがします。教会はそしてこの改修はキリストの体です。それを忘れないでください。キリストの体として壮大な特権、キリストの体に加えられた恵み、キリストの体の一部としての責任、キリストの体に対するイエス様の熱い愛を忘れないでください。海浜幕張恵み教会の兄弟姉妹と共にこれからも教会生活を送ることができるのは大きな大きな恵みと祝福であると私は思っています。これからもよろしくお願いします。お祈りします。愛する天のお父様、本当に海浜幕張恵み教会という、キリストの体の一部、私に与えてくださったことを心から感謝します。23年間の歩みは私たちの労苦によって建てられたのではなく、イエス様の犠牲的な 力強い愛に立てられたと思います。どうか神様、私たちが私たちの母を愛することができるように、キリストの花嫁を愛し、私たちがいただいている恵みを思い巡らしながら希望を持って愛し続けることができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。